日曜日の朝7時45分から NHK で爽やか自然百景という番組をやっております。で、まあ、実を言うとそれを見てから私は対外教会学校に降りてくるんですけれども、今朝秋田の、森吉山を扱っておりました。懐かしいっていう思いがすごく出て、まいりました。でもちろんアイスモンスターですよね、樹氷のあるところにしょっちゅう行ってたわけではないんですけれども、秋田の県南の方から県北の方に抜けるのに近くを通って行きましたので、県北の教会に用があるとき、それから青森県の津軽地方に行くときなんかはしょっちゅう通っていたんですね。でともかく今秋田から静岡に移住してきて違和感を覚えるのは山なんですよ。なんでこの時期に山に雪がないんだっていうの、ともかく変な気がしている。はるか遠くの南アルプスまで見ないと雪がないんですけど、秋田だとともかく近場であればね、町ではちゃんと除雪がなされていても山には雪があるのが当たり前でしょって思うんですけども、どうも今静岡に来てその違和感がある。ただ一方で、静岡に戻ってきて非常にこう懐かしいなって思うのは海ですね。特に私は秋田の内陸に暮らしておりましたので、子供を子育てしながらでしたけど海水浴を一回もしていないっていうのも確かなんですよ。でも久しぶりにこう駿河湾を見ると、ああ海ってこういう感じだったよなってすごく思うんですね。この間も沼津に、教区の集会に行くときにリーリーさんと話しながら行きましたけれども、由比のあたりで富士山と一緒にこう駿河湾が見える、 いかにも風光明媚な、あ静岡の海ってこんなんだよなっていうのや、こう本当に水面がキラキラと輝いているけれども、その遥か遠くにはやっぱり太平洋に広がっている海であり、ともかく私駿河湾見ると海は広いな大きいなっていう歌を歌いたくなってしまうんですけれどもね、あ確かにこんな感じだったよなと。で他にも私たちが海を見た時には一般的なイメージではないかもしれませんけれども、清水や伊豆などに暮らしていれば海路として交通の、拠点にもなるということがありますし、それこそ教区の集会行ってそのオフタイムでね、三郎さんなんかが町に繰り出して、沼津の魚はおいしいなっていうことを言うわけですよね。そういう恵みをいただくところとして私たちは海を見ていることでありましょう。ただイスラエルの人たちにとって海のイメージは何かって言ったら、もうこれは地震、雷、火事、親父的なものであります。すなわちいきなり荒れ狂ってそこに飲み込まれたら一巻の終わり、命の危険すらあるというのが聖書が語るイスラエル人が抱いている海のイメージであります。地中海から遠く離れた砂漠に近いところに暮らしている民にとってまず海自体に馴染みがない。そして今日の旧約の聖書箇所ヨナの物語でありますけれども、そこで海というのは荒れ狂い神様の指示に逆らったヨナを飲み込んでしまう、そのような恐ろしい場所であるわけですね。そもそも創世記の一章二節を見れば神様が天地創造なされる前の混沌とした世界、そこにも海のイメージが反映されております。つまり御言葉による秩序と対極というのが海が表すイメージなんです。 今日のヨナ書の2章にしましても、ヨナがその海の中に飲み込まれ、あたかも死を経験したかのようである。しかしそこから復活するように、神様や人間の秩序がはっきりと見える陸地に戻って、もう一度本来の使命を果たしていく、そういうヨナ書の展開があるわけですね。そのようなイメージが聖書の世界にはあるということ、まずはちょっと前提として聞いておいてほしいのであります。で、新約の聖書箇所におきまして、イエス様と弟子たちが乗った船が嵐にあった。ただそれがイエス様の言葉によって嵐が沈められた。話の展開としては素直にそれを読み取ることができるかと思います。ただヨナ書と違うのは、この時イエス様はもとより弟子たちも何か悪いことをして神様の罰を受けているわけでは決してない。ただ最初から言っていますように、聖書の世界におきましては、ユダヤ・イスラエルの人々にとっては海というのは御しがたいもの、人間の力が到底及ばぬところ、そういうことがあるということです。で、この時イエス様と弟子たちがいたのはガリラヤ湖であります。湖ではあるのですけれども、古い口語訳聖書を使っていた方はよく覚えているでしょう。このガリラヤ湖のことを聖書はしばしば海と言っていたわけですね。大量の水が集まるところ、海水なのか真水なのかは別として、ともかくこの荒れ狂う水を海と呼んでいたわけです。で、調べてみれば、ガリラヤ湖の面積が165から6平方キロメートルとなっております。で、日本でだいたい匹敵するような大きさの湖っていうと霞ヶ浦のようですね。で、なんか聖書地図ですね、パレスチナの聖書地図を見ると、ガリラヤ湖って視界と比べてなんかすごくちっちゃい湖のように見えてしまうかもしれませんけれども、視界の方がだいたい琵琶湖と同じ大きさ、非常に大きいわけですよね。世界地図で見てもそれなりの大きさの湖だということである。ガリラヤ湖の方は浜名湖の2倍から3倍ぐらいの大きさはあるので、湖と呼ぶにしてもそれなりに大きな湖である。その海のイメージがきちんと投影される場所であるということ。で、そこで水に加えて嵐が起こり、弟子たちは当然不安になります。イスラエルの人々にとってみれば、水の中に落ちること、それは死とも等しいことであるわけです。そうした弟子たちが間近におります。それに対してイエス様はご自分の内から声を出されます。この時イエス様は神様に助けを求めているのではない、自分の内から出てくる風と湖とをお叱りになる声を出すのです。何気ない表現なのかもしれませんが、神様が、旧約の神様が、天地を創造された神様が、ただ言葉を発することによって世界を形作っていった、世界を動かしていった、それと同じ力がイエス様の声にはある。天地創造を模するかのようなことを今イエス様はなさっている。 そしてこのイエス様っていうのはどういうお方なのかということが物語全体で問われているわけですね。旧約と同じ。イスラエルの長い歴史が信じてきた神様、それがイエス様のところにある。イエス様と一緒におられ、この湖の上で問われているのはそういう信仰であります。先週、来ておられない方もいますけれども、ちょっと非常に込み入った箇所の説教をいたしました。マタイによる福音書の中で異邦人に救いが与えられるという話でありましたけれども、先週の箇所とは別のもう一人の異邦人がマタイの福音書の中には出てきます。今日のイエス様が嵐を鎮めるという記事の少し前に、百人隊長のしもべを癒すという話があります。ローマの、上官ですね、ローマの軍隊の、隊長、それが自分が部下の兵士や、またローマ帝国の状況下でありますから、奴隷を命令を発することによって自由に扱える、それと同じようにイエス様が病気を扱うことができる。イエス様が治れ、この人から出て行け、そのように命令をすると病気を律することができる。軍隊と同じように、そのイエス様は病を、悪霊を動かすことができる。そういう信仰が百人隊長にはあるので、その信仰が認められたわけであります。それと同様に、今日の嵐を鎮める箇所におきましては、イエス様は海を含めて自然を律することができる。本当にそれを信じるか、そのことが問われています。27節最後のところにあった、一体この方はどういう方なのだろうという問いに対して、創造主だ、旧約の神様と同じお方だ、そういう答えをまだ見出せていないから、弟子たちの信仰は薄いのだと指摘されるわけであります。イエス様に本当の神様の力がある。それは私たちの自分勝手な願いを叶えてもらうためではなくて、聖書の神様、旧約の神様と同じ力があるということを証ししているのです。百人隊長のしもべの癒しのさらに直前には、重い皮膚病の人の癒しがあります。長年教会に来ていると聞いたことあるかもしれませんけれども、これは単なる病気の癒しではない。イスラエルの社会の中で皮膚病にかかった者は社会からつまはじきにされてしまう。それをもう一度人の生きる場所へと戻していく。それが皮膚病の癒しであります。人が一人で生きるのではなく、仲間と一緒に生きる。そこにきちんと連れ戻すことが皮膚病の癒しであります。神様はご自身が作られたものにどこまでも責任を取られるお方なのです。作って作りっぱなし、ほったらかしにはしない。その作ったものが生きているのならば、きちんとそれが安心して生きられるようにどこまでも守り導く。そうしたことを、これに先行する、今日の話に先行する奇跡で語っているのです。弟子たちはこうしたことがまだ分かっておらず、自分に都合よくイエス様から分け与えられた力も使い、そしてまた 十字架の直前に至って皆の目に明らかになります。私たちにも明らかになる。本当にイエス様をまだ認めることができず、どこかで自分に都合よくイエス様を信じようとしていたわけであります。イエス様にも認められる本当の信仰によって、私たち人間の願った通りのことが起きます。願った通りのことが叶うのが信仰ではありませんけれども、信仰ゆえに願ったことが叶う。それは信仰によって私たちが神様の世界に入るからであります。本当に神様ん家の子供になる、神の子になる。そうした時、親は惜しみなく良いものを与え、どこまでも子が生きることを支えていくのです。あなた方に必要なものを求める先から天の神様はご存知である。いや、だったら私たちは祈らなくてもいいのではないかっていう疑問が発しますけれども、ともかくそこで問われていることは、私たちがきちんと神様との関係を見出していき、その中に入っていくことです。その時、恵みは必然的に与えられる。私たちが太刀打ちできないような大きな困難にもイエス様が向かい合ってくださる。その困難は人によってさまざまでありましょう。今週受験をする若い魂にとっては、本当にそのテストが大きな悩みでありましょう。しかし私たちの人生がこの世で経験する試練は様々であります。皆が共通して味わう試練もあれば、一人一人が味わう試練もあります。個別の状況、あるいはたとえ自分自身ではなくても、大切な人に降りかかった不幸、そうしたものをどう接していけばいいのか、どう処していったらいいのか、私たちにはわからない。けれどもイエス様は、病気を癒し、社会から弾き出された人をもう一度生かし、どれほど大きな自然の力をも律することができるお方であります。このイエス様の、聖書の神様の支配のもとに入ることで、私たちは安心できるのです。教会は人々に信仰を問いかけ、この神様の世界に、生まれながら罪の中に住んでいた私たちを連れ行ってくれるところであります。教会に来れば、その頭としておられるイエス様に出会うことができる。そのお方と一緒に生きていくことができる。私たちの人生に起こる嵐を沈めてくださるお方と、私たちは共に生きることができるのです。そのようなイエス様と私たちを結びつけてくれる教会は、しばしば船に例えられます。決して豪華客船ではないかもしれません。この世で私たちの人生に襲いかかる嵐で沈みそうになるように見えているかもしれない。けれども教会という船のキャプテン、船長の腕は確かであります。イエス様がそのキャプテンであられるわけでありますから。私たちは133年の歴史を、この教会には133年の歴史がまずはあると思うことでありましょう。しかし私たちがその133年の歴史がある静岡草深教会に連なるということは、単にそれだけではない。この船がどれほど実は大きなものであるか、さらなる広がりがあるのです。去年アメリカに旅行をしましたとき、 まあ、日曜日2回挟んで2つの教会の礼拝に参加いたしました。一つは、まあ、義理の兄がいつも行っている現代的な教会であり、まあ、そこに集まるのは本当に若い世代も多くて、共感する要素は確かに非常に多かったものであります。ただその翌週、伝統的な長老主義教会に参列いたしました。で、正直ほとんどの参列者は、まあ、見るからにおじいさんおばあさんけれども、まあ、音楽の奉仕だとかプロジェクターの奉仕で、なんか明らかに嫌がってるけど孫が連れてこられたっていう雰囲気なんですよね。けれども、まあ、その礼拝に姉の知り合いの日本人のクリスチャンの方と一緒に出ていて、ちょっと意外だったのは、礼拝が終わったと言われたのは、飯田先生そんなに英語が分かるんですかって。いや分からない、いやただ私ね、そのアメリカ在住の方が英語で賛美歌は歌えますと、けれども毎週礼拝でやってるけれども英語で信仰告白がね、どうもうまく口から出ないっていうんですよ。そういうものなのかもしれないなってちょっと思ったんですね。その礼拝の中、使徒信条の告白や、あるいは罪の告白という定型の文言があるんですけれども、で私もその一言一句が正確に分かっているわけではないですが、信仰告白であれば三位一体の神を順に述べていく、まあ、そういう流れが見えますし、罪の告白がなされるのであれば、その後に必ずあなたの罪は許された、その許しの宣言がこうついてくるのですね。そういう教会が伝統的に持っている告白の文、その流れが見えているから、英語自体は本当によく分かってはいないけど、なんかこう口から出るものがあったんだと思うんです。先々週、まあ、私駿府教会で奉仕させてもらいました。で、礼拝に出て教会学校の礼拝でも大人の礼拝でも、主の祈り、それから使徒信条をはじめとする、駿府教会では州によって他の信仰告白文も使いますけれども、それに加えて実会も礼拝の中で述べられるんですね。で、多分普通の参列者にしてみれば、なんでこんなに難しい長い文章を毎週毎週口にしなきゃいけないんだって思うかもしれません。けれども実会が礼拝の中にあるっていうことをね、私は密かにワクワクしながらこう駿府教会の礼拝に参与していたんです。駿府教会では割と実会を礼拝の序盤に述べておりましたね。そうした時には旧約的な律法の意味合いも込めて、私たちがいかに罪深い生活をしてきたかっていうことを、この実会の規範に照らして私たちは覚えるんです。けれどもその許しは当然イエス様から与えられていくっていうのが礼拝の流れになります。また改革派の中には実会を礼拝の後半に用いるところがある。その時には出エジプトを味わったように、神様の救いを味わった者の本当に喜ばしい生き方はこのようなものだ、あなたも実会に述べられているような生き方を神様と一緒にしなさいということで礼拝から送り出されていく。実会が礼拝の中に盛り込まれることでそういう要素があるんですね。その教会がどういう礼拝をしているのか、こうした信仰告白の文言を踏まえることで、私たちはそれを明らかにしていく。牧師ほどそれを明言化して説明することができなくても、皆さんもそのような感性というものはあるのだと、毎週礼拝していればそのような感性が培われるのだということを私は信じております。私たちの教会の礼拝におきましては、 日本キリスト教団信仰告白の中にも含まれているので、毎週使徒信条を告白しております。これはカトリック、プロテスタントを問わず多くの教会と共有しているものであります。この世の歴史を経てくる中で、さまざまな枝分かれがなされて教会が分派を繰り返したということはありますけれども、多くの教会と私たちはこの三位一体の神様を信じているんだということを確認できるのがこの信仰告白であります。新しい賛美歌の賛美歌21、その中には使徒信条と並んで二階屋信条というものも収録されております。325年に制定されました。今年その1700年の記念の年であります。で、なぜ賛美歌21が使徒信条だけじゃなくて二階屋信条も収録しているかというと、使徒信条は基本的に先ほども言いましたようなカトリック教会、プロテスタント教会、つまり西方教会の告白文であるのに対して、二階屋信条は西方だけでなく東方も認めている信仰告白である。つまり二階屋信条を信じますという姿勢を取ることは、東西を問わず世界中の教会と同じ信仰に立つのだ、そういうことを言い表すわけですね。そんなふうに教会の歴史を振り返ったとき、私たちが乗っている船の奥深さが分かってくるかと思います。私たちの目に実際に見えて、私たちが形作っている静岡草深教会は100年余りの歴史しかない小さなものかもしれません。しかしその船には隠し扉があるように、横にも地域的にも縦にも歴史的にも広がりがあると見ていいんだ。教会が伝統的に持っている信仰告白などの文言はその隠し扉であるんです。現代の私たちにとって耳障りが良い、そうとは限らないかもしれないけれども、確実にこの教会という船の広がりを得ていくことができる。私たちの目には世から襲いかかる嵐によってこの船が沈みそうになっているかもしれないけれども、私たちの教会がどういうものであるのか、歴史や神学を踏まえてその奥深さも踏まえていけば、潜水艦のように実は海面下にさらに大きな安定する要素がある、そのようなことを感じ取っていけるかと思う。氷山が湖面上に浮かんでいるところは本当に一角であるとしても、その海面下に長い広い土台があって、実は安定しているものである。私たちが乗っている船はそのような安定を持っているものであるのです。天地万物の創造主と同じお方がこの船に乗っておられる。そのお方は言われます。天と地の一切の権能をお持ちの方が私たちを信じるように、さらに多くの人々をこの船に乗せるようにと命じておられるんです。この船のキャプテンと一緒に生きる安心感を私たちは覚えて行きたいものです。今日ちょっと何かの教会の名前の実名を出しておりますけれども、殿岡民江さんが時々私に礼拝の中で購読詩編使わないんですかって言われるんですね。で、その真意はよく分かりませんが、ただ購読詩編を、つまり聖書の詩編の言葉を私たちがこの礼拝の中で唱えるとしたら、それはどういうことか。それは私たちが単にキリスト教の歴史だけでなくて、イスラエルの信仰と共通の共通の土台を持つということを表明するわけですね。 ユダヤ人の成人式、伝統的なユダヤ人の成人式は、まあ、男の子がやんなきゃいけないことですけれども、詩編の150編を全部暗唱するんです。まあ、詩ですからね、元の言葉で言語で言えばもうちょっとこう覚えやすい、つながりがある、韻が踏まれるとかもいろいろあるんですけれども、しかしそうしたようにイスラエルの伝統の中にはこの詩の言葉、それで自分たちは神様と祈り合える、神様とつながっている、そういうことがあるわけです。もしも詩編をこの礼拝の中で唱えるのであれば、さらに私たちの教会という船の土台が広がることになります。信仰によって乗り込むことのできる船があります。この世においてはそれは嵐にもてあそばれるような小さく弱いものに思えるかもしれません。しかしきちんと神学を踏まえていくとき、それを私たちが把握していくとき、大きな安心があるということを覚えていきましょう。祈りを捧げます。天の父なる神様、船長であられるイエス様と一緒に、この教会という船の旅路に私たちも大胆に参与していくことができますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。